お祈りします。恵み深い天のお父様、この時まであなたは本当に私たち一人一人によくしてくださって、また救ってくださって、守ってくださって、たくさんの恵みをくださいました。もちろん悲しいことも苦しい時もありましたし、多かったかもしれませんが、その分神様の慈しみが私たちの心の中にしんしんと迫りきたので、この特別の一年を振り返り、またクリスマス、イエス・キリストのぬくもりを肌で感じながら、改めて麗しいあなたのお名前をあがめ賛美いたします。どうぞ全国に散らされている一人一人とご家族、また故郷を失って今うなだれている多くの方々に神様が豊かに触れてくださって、諦めることなく未来を信じ、あなたを見上げ前進できるように力をください。今日は久しぶりの方などいろんな人とご一緒でありがとうございます。これから聖書の言葉を開きますので、よろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。昨日はクリスマスイブ礼拝、いつも大野でやっているものをこちらでやって、なんだか違う雰囲気もいたしまして、これもまた特別の恵みだなと思いました。で、今日は少し欲張りまして2箇所、一つはクリスマスの箇所でヨハネの福音書1章の9節から、今日は前の方にも出していただきます、アドベント第1週に1節から5節をやったんですが、ちょっと飛びまして9から13をまずご一緒に見たいと思います。それでは9節前の方に移っています。ご一緒にお読みください。はい。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。皆さん、クリスマスはイエス様の光が暗闇の中に照った。そのというのは、実は1節から5節までで、特に5節などは、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。闇の世を照らす光としてイエス様は来たのだ、とヨハネが書いていて、そのお方、すべての人を照らす誠の光であった。皆さん、大体この闇というのは覆うという意味がありまして、全てを闇が覆っていたら闇であることすらわからないんです。光が来るから闇だということに気づくのであって、もしも光が来なかったら自分が闇の中にいる意識すらないんです。自分の心が闇であることすら気づかないんです。光が来るから闇が明らかになるのであります。私はこの敷地のバンガローに住んでおりますので、昨日秋子姉妹が虫との格闘家、瞬発力を身につけたという話をしてくださいましたが、バンガローも虫も出ますし、もちろん雨漏りもひどい雨の時はあって、忘れられない思い出なんですが、夜はやっぱ暗いんですね。で、段差があってよく懐中電灯をつけて歩くんですけれども、本当に光がないとつまずいて夜風呂に入ったりすると転びそうになる時もあるんです。けれど、聖書が語る闇はこの世にもたくさん闇があります。そして今回のいろんな原発の出来事を通して、少し人間は天狗になっていたんじゃないかって、あちらこちらに行くとそういう話を聞くんです。現代社会は抜き差しならないとこまでね、人間が少し図に乗っていたんじゃないかと、全然関係ないことからワープしてそういう思いになる方もたくさんいるようです。だけど聖書はそのレベルにとどまらないで、一人一人の心の闇を照らす光としてイエス・キリストが来られたのだ、そう考えますと、例えばここで4月から生活してきた方は、ここはね、普通じゃないと思います。もちろん恵みの世界でしたが、だって共同生活ですから、赤の他人同士がいくら教会に来たか、来たことあるかといったって、家族で一緒に住むといったって、ある人は親戚のところに転がり込んで1週間で関係壊れて、 以前10年間とっても良かったのに、たった1週間でめちゃくちゃにしちゃったということで、いくら親子でも親しき中に礼儀ありで距離が必要ですから、いきなり距離が狭まって、しかも逼迫してですよ、迎え入れる方も転がり込んできた方も、もう異常事態の中ね。でここはその親戚親子ではありませんが、しかしなんだか進学校みたいな、皆さん進学校っていうのはいろんな進学校がありますけれども、ただ聖書を頭に叩き込む勉強かと思ったらちょっと意地悪なんです。わざわざこの人とこの人は絶対合わないなという人を同じ狭い空間の中に閉じ込めて1年から3ヶ月、まあ大体それでね、疲れ果てていくんですよ。大体こういう人とは普通はね、自分は関わらなかったと思うような人同士を、誰か分かんないけど意地悪な人がマッチングしてですね、そうしてもう耐えられないって言って、自分の心がなんて狭い心なのか、自分ってなんて嫌な人間なのかっていうことをとことん知らせるような、少し意地悪なところが進学校という面もなくはないんです。こういう話すると、じゃあ進学校行きたくないっていう人が増えると思うんですけどね。まあそれはよく分かりませんけども、私たちの心の闇を普通分からないんです。普通分からないんですが、どん詰まりの時に、ああ自分って本当に救われなきゃいけない人間だな、そうすると神様と聖書の世界がにわかに近くなるんです。神様に関して哲学をやっている人が近いんじゃないんです。ミッションスクールに身を浸している人が神を知っているんじゃないんです。自分の胸を打ち叩いて、自分は救われるべき人間だという人に、救いの神様が非常に近づくんです。ですから暗闇の世界にイエス・キリストが来られ、自分は病人だと思っている人は医者を切実に必要です。自分は健康有料児だと思っている人は病院なんかあってもなくてもいいと思っているんです。必要度が違うんです。自分たちがどれほどに罪深い闇の世界にいて、しかも光が来ない間は闇であるということすら気づかずに、どれほど罪深い歩みをしてきたかということに、もしこの1年通して気づかれた方がいたら、それは恵みの世界に自分が置かれているのだと、逆説的のようですが、それが聖書が語る光と闇。光が私たちの心に照ったので、私の闇の世界、この闇の世界、この世も私も救いを必要としているのだと。これはお説教はいらない、理屈はいらない、直感で、そんなことは当たり前のことだと気づいたら、クリスマスは私たちの目の前にあるのでした。じゃあ光として来られたイエス様ですが、10節以降を見ますと、この世界に来られたらこの世界は彼を拒絶したと、ヨハネはちょっとヨハネ流の書き方で、じゃあご一緒に10節11節お読みしましょう、はい、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。皆さん、拒絶ほど悲しい出来事はありません。この世界を作られた神が人となって、だって神にしかできないことを神がなさったんです。昨日お話ししたように、罪人は罪人をどうして救えましょうか、そういう方程式は成り立たないです。溺れてる人がアップアップして今生きるか死ぬかで、あと3人溺れかかってる人を助けようって土台無理な話です。人は人を救えないんです。誰でも生まれたら教えなくても嘘をつくし、教えなくても闇の世界を知るし、人はおのずと、ある人は事故車だと言いましたが、右方向に傾く車はいざという時に傾いてまた事故を起こすんだって、まあ定裁を保って人は封印しているだけで、一皮むけばどんな文化の、いつの時代の、どんな文明の人でも変わりない、人は変わらない、人は必ず罪の方に誘われ自ら足を踏み入れて抜き差しならなくなり、自分で自分を救えない世界の中でうめくのだって。けれどもその世界に神にしかできないことをするために、歴史上絶対来る、必ずやる、その日は来るのだと、旧約聖書で昨日イブ礼拝で順々と見たことにたがわず、やっぱりやめたと言わなかったんです。その通りに時が来たら、ベツレヘムのクリスマスツリーの星の真下にイエス・キリストはお生まれになりました。のに、なのに、なのに、当時、まあ、旅館もいっぱいだった、それはたまたまいっぱいだったんですが、宿屋で生まれた、 まあ、いろんな絵本などでは美しくクリスマスを描きますが、今私たちの閉鎖された故郷のチャペルの隣は牛が佇んでいましたけども、皆さんの中で好んで牛舎に入りたいと思う人はいないはずです。だって臭いから、気をつけないと糞を踏むから、そういうところに寝起きしたいと思う人はいないはずです。けれど第二次世界大戦で日本とアメリカが、まあ、日本が一方的に宣戦布告をしたとき、即座に剥奪された、アメリカである程度なんとか生きていける土台を築いた移民した人たちは即座に全てを剥奪され、土地が奪われ、建物は他の人に勝手に譲られ、そして多くの人は一等最初に牛舎に入れられて、牛舎は人が住むとこじゃない、人間扱いじゃない、日本人は人間じゃないのかって、日本の国がアメリカに牙を向いたというその一時で直接関係ない、アメリカに起流民として住んでいて何とか生き延びようとしてここまで信じられない苦労してきた人が剥ぎ取られたのみならず、人が住むはずじゃない牛舎に入れられて、そこで数週間を過ごしたという、これは誰がどう解説したって悲しき物語に違いないんです。イエス・キリストはこの世に来られた時に糞尿の匂い立ち込め、そしてよだれボタボタの、誰が馬小屋で我が子を見たいでしょうか、誰が貝羽桶の中で寝かせていただきたいと思うでしょうか、病院とは言わなくても清潔な家々でと願うのは当然の権利と思います。神が作られたこの世界に御一人の罪のないお方を送ったにもかかわらず、世はこの方を知らなかったとヨハネが書く意味は、みんな神様を袖にして自分中心の物差しで振りかざして斧が心のままに生きていたので、ですからうざったいというか煙ったいというか、私の好きにさせてくれというか、私のやりたいようにやるのだと、私の絵物語、私の人生、私の世界、いや神様の世界だよって、神様が中心で人は畏敬の念が必要だ、俺様が俺様がってみんなやったら壊れるよって、世界をほどなく破壊するよって、一歩退いて抜かずいて、そしてあなたが中心で私はその助手席でありますと、謙虚な心どうしたって、そんなに肩で風切って突っ張って、やがて破滅じゃないのって、その世界にイエス・キリストは来たけれども受け入れてもらえなかった。そう考えると私たちはすこぶる幸せです。なんでこのキャンプ場に住めるんでしょうか。権利はなかったんです。だって金出さなきゃったら一泊でもできないはずですから。私たちはお金出してないんです。ただで食事するったら泥棒で捕まります。これは一体何でしょう。権利ではないんです。これは恵みでありました。ですから12節、13節、これは恵みと信仰の世界なのだと聖書は、だから能力と努力の結果の世界ではないのだというんです。この方程式はこの世の中になかったはずでした。12、13、ご一緒に読みましょう、はい、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意志欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである、ね、皆さん、私たちはああどん詰まりだなと思ったら、一人の方が立って私たちの袖を引っ張って、私が責任持って導くからこちらに来なさいと言って、まるで十字架の架け橋が目の前に虹のように現れてですよ、どの世界に導かれたかというと、イエス・キリストを受け入れるならば、あなたの能力じゃない、ナンバーワンは一人しかいない、ナンバーワンはしか価値がないとか、そういう世界観とはまるで違う。信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。皆さん、この特権というね、まあ、ギリシャ語の言葉はもともとね、許すということなんですね。許されなかったら一巻で終わりだったということなんです。私たちが米沢で雪である人は肺炎になりかけてなって入院して、あったかいところに行かなければサバイバルできないって、ここにね、一縷の望みを抱いてきたけれども許さないって言われたらどうしたでしょう。一回は来ていいよって言ったけど、やっぱりやめたって、いや後でソロバン勘定を弾いたら、あんた方が来たらこんだけの、ね、損害になるから、やっぱりいろいろ考えてダメでしたって、じゃあ私たちどうすればいいんですかって、6、70人、いやそれは知らない、 どっかあなた方で探して今晩から泊まるとこ探してくださいね、私たちは何もあなた方に義理があるわけじゃないしと言われても、私たちはあのね、そんなことって訴える権限もなかったかもしれないんです。しかしイエス・キリストは許すとね、ですから資格という意味があるんです。資格ありましたかって、あの部屋に寝る資格がありましたかって、なかったんです。私たちは1年前にここ申し込んで、来年の3月31日からおそらく1年間ここに泊めていただくように手付金を払って申し込んで、1年間だからこれぐらい安くしてもらって、じゃあ資格ありますよねって、泊めないなら裁判を起こしますよって、そういう立場じゃなかったんです。別の人が泊まる予定だったんです。ところがここのドイツ人の宣教師の先生が、私たちに一つの報告もなく、あれは信仰ですね、あれは愛というんですかね、慈しみというんですかね、ここに泊まるはずの人に一方的に電話を始めて、次々とやめます、キャンセルします、別のお客さんじゃないけど別の人が来る予定ですって、来る予定って、私たちはここに来る予定って言わなかったんです。それどころか一回も電話もしなかったんです。まあ、今となれば失礼な話です。来てください、待ってます、メールファックス電話を外国人の宣教師からいただいたにもかかわらず、だって来るつもりなかったから、関東は遠いと思ったし、あの頃は訳が分からなかったし、なんで東北を離れられようかとみんなの共通意識だったし、だけれども首が回らなくなって、にっちもさっちも行かなくなって、あったかいところにこの人数で、じゃあ本当にここに来るかと、そしたら資格があったんです。私たちの努力ではない、だから肉の欲求でもないんです、誰かの意欲によってでもないです、一生懸命滝に打たれて修行したからでもないんです、関係ないです、誰かがひどく人格者だったからでもないんです。私たちがここに来たら一生懸命掃除をして、ここのお客さん商売のために宣伝をして、来年1年間のお客さん取ってくるからという条件付きでもなかったんです。何にもなかったんです。ただ一方的に許すと言って、私たちはここに資格あるものとして本当はないのに、だから肉の欲求によってもここのキャンプ場の親戚でもなかった、血縁でもなかった、私たちはイエス・キリストと同じユダヤ民族でもなかった、同じ家系でもなかった、まるで関係ない、聖書の国からすれば東の果ての国の島国の日本の現代に生きていたにもかかわらず、イエス・キリストがやおら立ち上がって、にわかに私たちのもとに来て、私だ、私はあなたを救うために来たのだって、なんで私って、なんで私がこんなに知られているの、ありえない、1から100まで全てがありえないという、驚嘆すべき恵みの世界の中に、ちょうどこのキャンプ場に何で招かれた、それからずっといさせてもらってる、今日からもう食事出さないって言われても、私たちは何も返す資格がないんですが、今日も食事が出て、おそらく明日も出て、3月までずっとストーブも使わせてもらって、お風呂も入らせてもらって、お金一銭も出さないのに、まあ、昨日ささやかなお言葉と私たちの気持ちを表しはしましたが、まあ、しかしそれは本当にごくごく一部の気持ちにしか過ぎませんでした。私たちは今どっぷりと、こんなにも長い間恵みの世界に使ったことがあるだろうか、今まではどちらかというと一生懸命働いてちゃんと税金払ってますって、いやこんだけ契約したんだから当然給料払ってくださいって、全部そういう方程式でした。頑張ったから成績に現れたんだって、一生懸命やって能力があるから入るんだって、しかしこの方はこういうね、あの論法が成り立たなくなっていました。私たちは誰かの慈しみにすがり、誰かの広い心にありがたいなと思ってここまで来ました。私はこの聖書の箇所を見ると、何度かお話しましたが、杉原千畝さんっていうね、まあ、この人はキリスト教の人で、リトアニアに日本から使わされていた役人でありましたが、よくテレビでも取り上げられましたけども、勝手にビザを切って、当時ナチスドイツがユダヤ民族は女性から子供に至るまで皆殺しだって、まるでゴキブリでも排除するかのように、ありえないホロコーストの嵐でした。その時にドイツと同盟国でありながら本国を無視して、勝手にその一人のキリスト教徒が通過ビザを切り始め、そうしてまあ結果的に5000人ぐらいユダヤ人は虐殺を免れて、日本を通過して世界中に散らされて、忘れなかったんです彼らは、杉原中根はどこにいるって。そして 杉原中年に返すことができないので、その息子をヘブル大学で無償で呼んで、そして命を救ってくれた一人の日本人ですから、当時のユダヤ民族はどちらかというとキリスト教が嫌いだったと聞いています。だってヨーロッパの白人の国が、まあ、ドイツもユダヤ人を殲滅せんというね、異様な世界に入ったので、その時にアジアのキリスト教国でないはずの仏教神道の国と聞いている日本の数少ないキリスト教徒たちが神戸で物資を運んで、大体逃したのは杉原千畝という一人の人が、彼は結局職を失い、そしてその後不遇の人生で終わったんですよ。なんだか少しね、イエス・キリストと被るなと思ったんです。イエス・キリストはこの世に来てね、ヘロデの宮殿に招かれてね、そして全ての人をはべらせてね、医者のルカが待ち受けてね、衛生的なとこで生まれてね、心に傷一つ負わずにね、身を裂くこともなくね、人類の王たる人生を送ってこの世を全うしたのではないんです。小づかれて、ビンタを食らって、唾吐きかけられて、弟子に裏切られて、果ては十字架で命を捧げるというと散々な人生でした。杉原中根という人も5000人からの人を救って、自らは失職し、不遇の報われない人生で閉じたんです。しかし彼によって命救われた人は5000人はくだらないと言われています。イエス・キリストが亡くなったこの一つの歴史の事実のゆえに、人類が救われるのだ、この素晴らしいメッセージを私たちは今年格別の年を送ったものとして味わいたいと思います。今日はちょっと欲張って、クリスマスと同時に一年の最後の今日は礼拝なんです。だから今年25日なので教会によって難しかったんです。今日はもうクリスマスが終わったとして礼拝しているところと、今日礼拝しているところと、私は欲張って年末も兼ねて詩編の103編の御言葉も前に出ます。クリスマスの恵みを中心に置きながら、この一年の感謝も捧げましょう。103編の1節、2節読みましょう。はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ、私の内にあるすべてのものよ、褒めたたえよ。我が魂よ、褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。皆さん、これは覚えていますか？私たちが避難して最初の礼拝で開いた箇所です。まあ、いろんな教会であの日のビデオを流して、礼拝で流したりして、という後で聞いて本当に驚いたんです。まあ、私たちわけもわからないで、あの時礼拝したと思います。私たちの魂は、まあ、つぶやけばキリがないんです。聖書は告白の世界だから、今の現状が全てじゃないので、いつも未来形なので、いつも前向きなので、人生も歴史も巻き戻しはできないから、だからいいと思います。告白中心でいいと思います。今がどうか数えても何の希望もないんです。希望はやがてにあります。希望は天にあります。希望は神にあります。だから私たちの心は、私たちの魂はどんなに涙で暮れていても、悲しかったとしても、苦しかったとしても、主を褒めたたえよう。だって太陽は消えますか？だって神様は変わりますか？私は言いましょう。いつも神様も聖書も全然問題じゃない。いつも問題は私たちの心です。神も聖書も全然問題ではないんです。だから私たちの心は聖書と神のレベルに合わせなくてはいけません。新約聖書の言葉で告白するというのはホモロゲオーというんですが、ホモというのは同じことを言いなさい、聖書が言ってるように言いなさい。いや、そんなこと言ったってただ悲しいだけです。そんなこと言ったって悪いことだらけですと言うなと聖書は言うんです。神様がやがて平安が来るというから、平安が来ますと言いなさい、ね、やがて神様は素晴らしい計画をあなたに用意していますというから、そんなの信じないと嘘吹くことをやめなさい。そうだ、将来には未来には神様のご計画があります。アーメンって同意します。本当です。私も同じように言いますと言いなさい。我が魂は先鞭をつけて、だって私は言いましょう、告白した通りの人生になるんです。これは私は体験上間違いないんです、ね、悪いことしか起こらないと言ってる人は本当に悪いことに告白が誘うんです。そっちの方向を耕すんです。そうするとハエ取り紙を昔ぶら下げるとハエがかえって寄ってくると言った人がいました。それは本当かどうかは分からないけれども、何を告白するかでその人の未来を自分が先鞭をつけてその方向に導いているんです。神様は絶対来年をくださると言う人は来ます。 来年は違うことが起こるという人には神様がそのごとくに働きます。だから聖書のレベルに合わせて聖なる皆を褒めたたえ、変わらない神様を魂いっぱい先ほど歌ったように褒めたたえよ。そして主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。私たちはこんな聖書の言葉を聞かないと、悪いことばっかだった、今年は最悪の年だったという感覚が私たちの神になる、感覚が偶像になる、感覚が私たちを支配します。もったいないです。いいことがたくさんあったのに、今年しか味わえないことが山ほどあったのに、私たちの感覚で10円玉を目の前に持ってきて、あ、太陽が消えたって隠しているようなことをやめて、本当の神様を見ましょう。そこまで突き抜けましょう。対処交渉に立ちましょう。違うレベルを行きましょう。世にあって世の人じゃないような人生を一回しかないんだから、やってみましょうって。そうすると皆さん、具体的に皆さんは何が本当だなと今日年の終わりに思いますか。3節読みましょう。はい。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒しと思う人がいますか。罪の許しはイエス・キリストのクリスマスだからすでにお話ししました。胸を打ち叩いてキリストの十字架のもとにひざまずきたいと思う人はイエス・キリストのそば近くにいるのです。で、次に病を癒し、すべての病が癒されたら永遠に生きちゃうんですが、私たちは肉体が朽ち果てても天の御国があるというのが、地上は、ね、旅路であるというのが聖書の教えですが、しかし旅路の途中、私たちは何回病が癒されましたか。今日は少し熱があるとお聞きしましたが、近くの病院に入院された、救急車で運ばれたあの朝、松川姉妹だけど私は言いましょう、あの時危なかった、ですから親戚も呼びましょうと病院で言われたはずです。しかし私はこう思ったんです。その医学的にどうか分かんないけど、あの方は不死身とは言わないけど何回も蘇ってるっていうのが私の印象なんです。大体共立病院で初めてお会いした時も、今だと、もうお葬式の準備だみたいに聞いてね、じゃあ初対面だけどお会いしてって言ってお祈りして、イエス・キリストを信じたいっていうから、病院の天井を見つめているままでしたけども、しかし蘇ったっていうか、退院をして今度教会に通い始め、そして洗礼を受けられたお方でした。あれから何年経ったでしょう。その後何回も倒れて、もうダメかもうダメかって一体何回やったでしょう。5本の指か10本の指ぐらいかあったと思います。そして今回寒い朝倒れて、ここから救急車で運ばれて、もういよいよ今危ないということで娘さんも来られて、しかし私はなんかね、また蘇るんじゃないかと思ってた。こうして私も外から帰ってきて、奉仕から帰ってきたら、いや、その後少しずつ元気になって、みるみる元気になって、一心一体のところがあるかもしれませんが、あの方を見ていると本当にこれ神様だなって。看護師さんやお医者様が一生懸命やってくださることもさることながら、いや、神様がこの方に触れているんじゃないかなって。坂本兄弟もそうでした。入院してもう今かな、3日ぐらいが山かなと、そういうニュースが流れてきたはずです。しかしもちろんね、お元気になって歩いているということではないでしょうが、守られている、そして今日の日を迎えていると思います。自分のことを言うと、私は不思議だったんです。もうこことその福島はもう何回往復してるでしょうって。私もともと腰が弱いので、腰に良さそうな車買っていただいてありがたいんですが、いつもベルトして乗るのに一回もベルトしないんです。なんで痛くならないかなって、もう非常に不思議だった。距離数がもう半端じゃないんですね。しかし昨日か今日の朝ぐらいから、しかし不思議です、今日で最後ですから、あと2週間何もないんです。元旦礼拝外はもう腰が折れても倒れても別にどうでもいいんです。2週間ありますからね。しかしこれ途中で起こったらね、これは大変だと思ったですよ。いや、守られたんだなって、よく運転してる時思ったんです。なんで私腰、いや普通なら腰痛いのになんないなって。今日午後3時からの行ったらあとは終わりですから、いやこれ神様かなと思ったし、それからシンガポールに行った時ね、あの時なんか鼻水が出だしたんです。あれ、アレルギーが始まったかなと思ったら、なんか体がだるいような気がしたんです。シンガポールに着いた途端に、体温計がなかったかわからなかったんですが、シンガポールに着いて体温計借りたら8度ぐらいの熱だったんですね。それで、そんな大した熱じゃないんですが、食事もしないで気がついたらね、シンガポールに行ってすぐ寝てました。 長く寝たんです。汗びっしょりかいてました。いや私着いた時ね、着いてこんなことどうしようって、明日からのスケジュールどうすんだって。だけど気がついたら寝てたんです。で次の日完治したかだいぶ良くなったか知りませんが、汗かいて多分良かったんです。結局スケジュールも難なくこなしたんです。私こういう一つ一つの綱渡りを見て、いやこれはね神様じゃないかなって本当に自分のこととして思っています。で皆さんはどうでしょうか。寒いところに来てあんなに移動して、いやー神様が病になってね寝込んでもおかしくないのに本当に助けてくれた、癒してくれたなという実感はどの時点でありますか。じゃあ次4節ご一緒に読みましょう、はい、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ。これ私が言うまでもないです。先ほどの高校生の証でも、いや私文章うまいなと思って昨日感動したんですけどもね、またマリンちゃんの証を通しても、まあ、みんな一人一人ね命が穴から救われたって言っても全然大げさじゃないって。ある人は津波を見ながら車走らせて、ある人は膝まで津波が来て、ある人は心臓がおかしくなって止まって緊急手術して、これ普通じゃないですこれ。あの100人のうち1人が1年間に体験したっていうならまだしも、それぞれにね危機一髪だったって。じゃあ私のことを言いますとね、よく胸が痛くなっていました。胸がキューッとなってたんです。あれストレスですね。そして4時間以上寝たことなかったって話しましたけれども、今は違いますよ。今はだいぶもう解放されました。ただ当初はあの皆さんをが私も待ってみちみち電話したんです。あっちのキャンプ場を受けてくれないか、こっちはどうか、何ヶ月いさせてもらえるか、やっぱりダメかって。そして行ってみて、本当は会津で私1週間はねお願いしてたんです。ところがまあ人数も多かったせいもあったし、まあ、無理もなかったんですが、一泊だけにしてくれってうちうちに行くなり言われたんです。私あの瞬間からどうしようって、どうしようって、明日どこに泊まるって、もうそこから始まったんです。そうしてガソリンはないからもう何回も警察に行くわ、それから食料どうするか、まあ、義援金も当初は限りがあったのでいつまで持つかっていう、まあ、それが基本的にありました。時々胸がギューッと痛くなって息が苦しくなって、やっぱり救われたと思います。いやもう泊まるとこないよって言われてもおかしくない状況だったと思うんです。みんな逼迫していたし、いやよく命をつないだな、本当に多くの人に助けられ、神様に助けられたなというふうに思いますね。皆さんもそれぞれの今年しかありえない命を穴から自分は危機一髪で本当に救われました。ですから神様は恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、これを演繹して延長すると未来は暗くないです。未来は明るい、どん底に来たら上がるしかないんです。どんどん良くなっていると私たちは告白したいんです。もちろん別の情報も流れます。呼吸はもう終わりかもしれないとか、気がいろいろ考え出すと暗いニュースもあると思いますが、しかし聖書と同じ告白を通奏低音のように基本的に信仰によって告白し続けたいのです。最後に5節を読みましょう、はい、あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなる。私たちの一生は神様がこのドイツ人のキャンプ場をはじめ、町の人をはじめ、いろんなコンサートをはじめ、いろんなよくしてくださった会社の社長さんをはじめ、まあどれほどの人が私たちのために、まあ、投資というか犠牲というか義理もないのに、私たちが資格があるわけじゃないのにしていただいたいでしょうか。それは神様が使わした神様のまるで天使ですよというならば、これからさらにどれほど多くの恵みが待っているでしょうか。わしのように新しくなるって、皆さん先ほど増田先生が紹介してくれたこの模型、この教会、まあ、立つといいなというか、立つだろうな、立つとも半分信じてますけども、まあ、ちょっと時間がかかって5月に立つかと思ったら、まあ、7月ぐらいになりそうだというんですが、結果的にわしのように翼をちょっとバタバタしながら飛ぶ準備をしている、巣立ちの準備をしている、それは分かりません。閉鎖された地域に帰るということなのか、違った形であるということなのか、ただ希望を表します。神様が私たちに、全世界の人が私たちのために祈っている。ですから 昨日来られた方もなんかいろんな地域の教会に行ったらみんなこの教会のことを知っていて祈ってくれているということだそうで、いやありがたいなと、だから私たちは保たれているんだと、だから希望がないはずがない、翼を買って巣立ちの準備をして入れない故郷の方角を向いて飛び立つのだ。だいたいこの報告をすると多くの人が驚くんです。いやびっくりしたって。で私たちがびっくりするのも無理がないです。他の人もびっくりするんですから、私たちもこんな顛末になろうとは、こんな結末になろうとは、こういうふうに前向きの形に手をかけてこの年を終わって、悲しいけれども希望があるという来年を迎えるようになろうとは、もしかしてうなだれたままで終わっても全然おかしくないんです。バラバラにって運算無償して、ああ教会は自然に消滅してね、根っこが土に帰るようになくなっちゃったなって言っても全然おかしくないと思うんですけれども、神様はここまで私たちによくしてくださいました。本当にこの年神様がしてくださった恵みの一つ一つを数えて、そして祈りを捧げたいと思います。それでは私がお祈りする前に、あんまり礼拝でしませんが、1分だけ隣か、まあ、後ろの人と2人か3人で1つだけ、ね、今年本当に私は神様に感謝したいなと思うと、まあ、いっぱいある人もいるかもしれません、思い浮かばない人もいるかもしれませんが、1つだけというと一番今年神様に感謝したいなというのは、まあ、病気だったけど治ったか、こんな出会いがあったか、家族にこんなことが起こったか、就職できたか、いろんな人に出会ったか、キャンプ場でおいしいもの食べたか分からないけど、一つだけって言ったら何でしょうか。じゃあ1分だけ差し上げますから、隣か後ろの人と3人いないで、2人なら一番いいです、一言だけ言ってください。じゃあ1分だけですからお願いします。あと15秒ぐらいで終わります。はい。じゃあ短くてすいません。それではお祈りの前にちょっとだけお聞きしますね。本当に自分が生き延びてよく助かったもんだなという感じの人はどれくらいいますか。ああそういう人もいますね。このキャンプ場に来たのが本当にこれは恵みだったなと思って、どれくらいですか。家族の中にどういう種類のことか分からないけど、まあ家族も悲しかったでしょうが、しかし家族の中に恵みがあったなという感じの人はどれくらいいますか。仕事上で恵みがあったなという人もいますか。仕事上もいますか。それからこの震災じゃなかったら出会わなかった、まあ、いろんな人がいるでしょうが、その出会い本当にそれありがたいなと思う人はどれぐらいいますか。なるほどね、昨日の美味しかったターキーなどが恵みだったなと思う人はどれぐらいいますか。ごめんなさい、この中に食べてない人もいるんでした、ごめんなさいね、もう食べちゃったからすいません。それではいろんな感謝があるでしょうが、お祈りしたいと思います。恵み深い天のお父様、私たちは訳も分からなかったのでした。神様はすべてご存知だったとしても、あなたに助けられたことは確かで、一人一人悲しみや苦しみや割り切れないことを述べよといえばそれもたくさん出るでしょうが、しかしここは聖書の世界で、神様はそれがゆえに思わぬ家族の絆、 あるいは何度も体調を崩しても本当にいろんな人に助けられたり、よくしていただいたり、神様に癒していただいたり、また東京に来て来なければ出会わなかった多くの人に出会い、また各地に散ったことによってその土地で本当によくしていただいて、私たちはこの年恵みがあふれておりました。その一つ一つを胸に収め、胸に刻み、神様は来年私たちによくしてくださるのだ、そのような神様なのだ、それ以外の信じ方はないのだと、そのように告白して、みんなが辛くても前に向かって一歩ずつ助け合い励まし合いながら進むことのできるように、クリスマスに来られたイエス様がいつも私たちの心の真ん中にいて、私たちをお導きくださるようお願いします。私の後に続いてご一緒にお祈りしましょう。天皇とお父様、たくさんの恵みを感謝します。救い主イエス様を歓迎します。病の癒しや家族の恵みや、たくさんの出会いをありがとうございます。来年も天を見上げ、あなたに祈り、信仰を持って進みます。導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。